堀達夫作、大和寺信濃寺、死者の書、ことにおける書家の夕暮れの対話。客、なんとも言えずいい気持ちだね。少し旅に疲れた体を休めながら、暮れ方の空をこうやって見ているのは。主、京都も今が一番いいんだ。この頃のように澄み切った空の色を見ていると、すっかり京都に住み着いている僕なんぞも、なんだかこう、旅先にいるような気がしてきてならないね。まあ、そういう気持ちになるだけでもいいからな。それにしても、君はこの頃はよくこちらの方へ出てくるな。いつか話していた仕事はその後はかどっているのかい？何か大和のことを書くとか言っていたが。客、いやあれはあのままだ。なかなか手がかりがつかないんだ。まあそのうち何とかものにするよ。何しろまだこういった感じのものが書きたいと、埴輪をいじったり、万葉の歌を拾い読みしたりしては、一種の雰囲気を自分の周りに漂わせて、一人でいい気になっているぐらいのものだ。当分は、まあ折を見ては、こうやってこちらに来て、できるだけしばしば、見事な田園と化した都跡や西の京あたりの松林の中などをぶらぶらするようにしている。主、そうやって君は何気なさそうにブラブラしながら、突然松林の奥から古代の風景が君の前に開けるような瞬間を待っているわけなのだね。客、そうだよ。少なくとも初めのうちはそうだった。だがこの頃はそういった奇跡は諦めている。まだ自分には古代の研究が何一つ身についていないのだからね。もう少しおとなしく勉強をする。主、だがこんなことを僕から君に言うのもどうかと思うけれど、小説を書く気ならあんまり勉強しすぎてしまってもいけないのではないかしら。ゲーテもどこかでこんなことを言っている。自分はギリシャ研究のおかげでイフィゲニエを書いたが、自分のギリシャ研究はすこぶる不完全なものだった。もしその研究が完全なものだったら、自分のイフィゲニエは書かれずにしまったかもしれない。客、なるほどね。つまり、古代のことは程よく知っているくらいで、非常に初々しい憧れを持っているうちの方が、小説を書くのにはいいということになるわけか。これはいい言葉を聞いた。どうもこの頃、自分でも悪い癖がついたと思い出していたところだ。日本の古代文化の上にも、はっきりした跡を記している、ギリシャやペルシャの文化の当然ということを考えて見ているうち、いつか興味が動き出して、ギリシャの美術史だとか、ペルシャの詩だとか読み出している。それはまだいい。そのうちに、いつの間にか、ゲーテのリビアンだとか、ノワユ夫人の詩集までが机の上に持ち出されているといった始末だ。主、同情に満ちた笑い。まあ、ゆっくりでもいいから、あまり道草を食わずに仕事に精を出したまえ。そういえば、数年前に釈長空さんが死者の書というのを書いていられたではないか。あの小説には実によく古代の空気が出ていたように思うね。客、そう、あの死者の書は唯一の古代小説だ。 あれだけは古代を呼吸しているよ。まあ、ああいう作品が一つでもあってくれるので、僕なんぞにも何か古代が描けそうな気になっているのだよ。僕は初めてヤマトの旅に出る前に、あの小説を読んだ。あの中に、いかにも神秘な姿をして浮かび上がっている、葛城の二神山には、一種の憧れさえ抱いてきたものだ。そうして、ある晴れた日、そのふもとにある田木間寺まで行き、その凍しい山を何か切ないような気持ちで時々仰ぎながら、半日ほど、アスカの村々を遠くに眺めながら、ブラブラしていたこともあった。ある日、その二神山だ。その山に葬られた尊いお方の亡骸が、塚の中で突然深い眠りから、村人たちの玉声によって呼び覚まされるあたりなどは、非常にすごかったね。森の奥の塚の真っ暗な洞の中の、ポタリポタリと地下水が岩尾伝いに滴り落ちてくる湿っぽさまでが、何かゾッとするように感じられた。客。前編、真言なレクイエムだ。古代のエジプト人の数種の異文に与えられた死者の書という題名が、ここにも実に生き生きとしている。ある日、毎日の写経に疲れて、若い女主人公がだんだん幻想的になってき、ある夕方、日の沈んでいく西の方の山際に、ふと見知らない尊いお方の面影を見出すところなども、まだ覚えている。客。あの写経をしている若い女の姿は美しいね。僕はあそこを読んでからは、女の手らしい古い写経を見るごとに、あの藤原のイラスメの気高くやすれた様子を思い出して、なんとなく懐かしくなるくらいだ。ある日、あの小説には、それからもう一つ別の興味があった。大友のやかもちだ。柳の花の飛び散っている朱雀王子を、長安かなんぞの貴公子然として、毎日の日課に馬を乗り回している、兵部太夫のやかもちの姿は、なんとも言えず楽しいし、また、藤原の中丸が、そのやかもちと、品文学の話などに打ち興じながら、いつか話題が、近頃仏教に帰依した、名のイラスメの上に移ってゆく会話なども、いかにも生き生きとしていたな。客。そういうところに作者の底力が一人でに出ている。人間として大きな幅のある人だ。主。一方、万葉学者として最も独創に富んだ学説を唱えてきたこの優れた詩人が、その研究の一端をどこまでも詩的作品として世に問うたところに、あの作品のユマニテがあるのだね。だが、どうしてあれほどのものが世表に登らなかったのだろう。客。世間はそういう仕事は簡単にディレッタンティズムとして片付けてしまうのだ。学会の連中は、今度は小説という微妙な形式なので、読まずともいいと思ったろうし、本当にこの作品を読んだという人は、僕の知っている範囲では5人とはいなかったものね。ある日、僕などもその一人だったわけか。幸福なる少数者の。しかしそれはそれだ。君もいい仕事をしてくれたまえ、いい読者になってあげるから。客、 今度はこっちに風が向いてきたな。まあもう少し待ってくれ。まだ自分でもしようがないと思うのは、大和の村々を歩いていると、なんだかこう、いつもおさらいをさせられているような気持ちが抜けないことだ。もう少し、どこにいるのだかも忘れたようになって、ある時は初夏の風に吹かれながら、ある時は秋の雲を見上げながら、ぼんやりと歩けるようになりたい。心に恐ろしげに描いてきた神々のいられた森が、何かつまらない小山に見える霧だったり、何気なく見合っていたある森の上の塔に、急に心を惹かれ出して、暑い田んぼの中をよぎっていったり、ある大寺のギリシャ風なエンタシスのある二の剥げた円柱を手で撫でながら、目の当たりに見る何か大いなるものの衰えに胸を押しつぶされたり、そうかと思うと見捨てられたようなハイジの庭の夏草の茂みの中から拾い上げた瓦が、よく見ると明治のやつだったりして、すっかりヘトヘトになって、日暮れ頃朝から見ると自分の仕事から帰って遠のいた気持ちになって帰ってくることが多いのだ。主、そういった君の日々がそのままで君の小説になるのではないか？客、いや、もうそういう苦し紛れのような仕事は今度だけはしたくない。もっとこう、おおどかな仕事ぶりをしてみたいんだ。だが、僕みたいなものには難しいことらしいな。あれは、おととしの秋だったかな。ともかくも、まあ、こと調べにと、何か商品を、ちょうど古代の人々が、ふいとした思いつきで、埴輪を作り上げたような気持ちで、書いてやろうと思って。古代の研究がてら大和にやってきて、毎日寺々を見て歩いているうちに、なんだか日増し気持ちが重苦しくなって、とうとうある夕方、もうその仕事をどう言ってやって断ろうかと考えるため、散歩に行った高畑のあたりの炊事の崩れが、妙にその時の自分の気持ちにぴったりして、それから急に思いついて、荒野という中世風な物悲しい物語を書いた。主、あの小説は読んだよ。大和までわざわざ仕事をしに来て、毎日お寺回りしながら、やっぱりああいうものを書いているなんて、いかにも君らしいと思ったよ。客、あれは今思えば、僕の寂しい諦めだった。それがどこかであの物語の女の寂しい気持ちと触れ合っていたのだな。主、そういえばそうも言えようが、あれもあれでいい。だが僕は君の新しい仕事を期待している。勇気を出していつまでもその仕事を続けてくれたまえ。客、うん、ありがとう。一つ一生をかけてもやるかな。それまでのうちに、これから何遍くらいこっちにやってくることになるかな。どうも、大和の方に住み着こうなんという気にはなれない。やっぱり旅人として来て、また旅人として立ち去っていきたい。いつも、すべてのものに対して、ニーチェの言う、パトス・デル・ディスタンツを失いたくないのだ。そのくせ、いつの日にか、大和を大和とも思わずに、ただなんとなく、いい小さな古国だと思うくらいの、言い知らぬ懐かしさでいっぱいになりながら、歩けるようになりたいとも思っているのだ。たわわに柑橘類の実った山裾をいい香りを嗅いで歩きながら、 ああ、これも古墳の跡かなと考え出すのはどうもね。主、しかし君はもう大抵大和路は歩き尽くしたろうね。客、割合に歩いた方だろうが、時々こんなところでと、本当に思いがけないような風景が急に目の前に開け出すことがある。この春も、春日野の足火の花盛りを見て、美しいものだと思ったが、それから二三日後、室生川の崖の上に、それと同じ花が真っ白に咲き乱れているのを、親と思って見上げて、この方がよっぽど美しい気がしだした。大久野姫巫女の晩夏にある、磯の上に、おうる足火をたおらめどの足火はこれでなくてはと思った。そういう思いがけない発見が時々あるね。まあそんなものだけを当てにしてできるだけこれからも歩いてみるよ。だがまだなかなか信濃の高原などを歩いていて道端に倒れかかっている首のもぎ取れた馬頭観音などをさりげなく見合って心にも留めずに過ぎていくといったような気軽さにはいかない。それでいてそのふと見過ごしてきた首のない馬頭観音の像が何かの弾みでふいとその時の自分の旅姿やその周りの花すすきやその像の上に青空を低くさらさらと流れていた秋の雲などと一緒になって、思いがけずはっきりと蘇ってくるようなことがあったりする具合が、信濃路では大変良かった。なんだか、そういったうつけたような気分で、いつの日か大和路を歩けるようになりたいものだ。主、いい身分だね。そうやって旅行ばかりしていられるなんて。客、君なんぞにもそう見えるのかい？でも、僕はこんな弱虫だからね。不安な旅でない旅などをしたことはない。いつ、どこで寝込むかもわからないような心細さで、旅に出てくるのだよ。まあ、それなりに、だんだん旅慣れては来たけれど。主、そうか、あんまり無理をするなよ。ああ、もうすっかり暗くなってしまったね。少し冷え冷えとしてきたようだから、窓を閉めようね。